黒学の
ブイトーキラジオ。
東京生まれの東京育ちの私にとっては、まあ味っていうのは大概有名メーカーというと変ですが、大きなメーカーの一つになってしまうんですね。近頃は地元の人の嗜好や特性に寄り添って開発された地域限定の食品、飲料の発売が相次いでいるそうですよ。全国展開の商品とは一線を画す味わいが私たちの味ということで受け入れられて、売れ行きも上々だそうです。キューピーがね、九州で売り出したのは九州を味わうドレッシングということで、九州地方特定で柚子、玉ねぎが発売されて、第3弾は柚子香るごまっていうのがラインアップされたそうです。この味、甘みっていうところでね、特筆しているところがあるそうですよ。九州って醤油とか味噌も味は甘めなんですって。私特にそんなのを気づいた気がしませんでしたけども、地元の人を対象に行った調査では、和風だしが効いた味、旨味のある味、甘い味、この3つがね好まれる傾向にあるそうなんですね。まあこういう味の嗜好がくっきり見えてくると、目指すのはねコクと甘みの味わいだということで、九州で仕込んだ濃口醤油をベースにしていろいろ作ったそうなんですけど、こうやって見るとドレッシングだけじゃなくって缶中杯の世界でもあるそうですね。一方のね、九州と違って甘くない味が好まれる東北地方では、無糖の柑橘サワージノンとかいうのが出たそうでございますし、中国四国地方限定ではマロハイレモンチューハイということでね、みりんの消費量が多い地域性から隠し味にみりんを使用したなんていうのもあるそうですよ。一方コーヒー、これはなんか味の素の方で、北海道から九州まで8地域ごとに好みの風味にブレンドしたレギュラーコーヒーなんかもあるそうです。北海道では深入りのコクのある重厚な味、北陸信越では香り高いすっきりと澄んだ味といった好みと傾向が明らかになっているそうでございます。地域ならではのね味わいを追求した商品、これからもいろいろ注目を集めるでしょう。ツーリングに行った時なんかにこれね、向こうの味だよって買ってくるのも面白いかもしれませんね。私にとっては東北、特に青森県でイギリストーストを買ってきていただくのが一番嬉しいんですけどね。この番組はホンダハンター株 CT125 と鈴木 V ストローム250に乗って、キャンプツーリングに撮り鉄ツーリングにと大忙しな私黒学は、ライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただく、バイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて、第267回のお話は、週刊バイク TV 駅に行ってきたぞ。今回の放送で出てくる茂原市やいすみ鉄道は、先日の台風13号による大雨で大きな被害が出てしまいました。茂原市民の方にはお見舞い申し上げます。またいすみ鉄道は一部区間での路盤流出のため、大崎上総中野駅間が普通復旧は未定とのことです。週刊バイク TV 駅も列車は行きませんが、ぜひ皆さんいすみ鉄道を応援にツーリングに出かけてください。頑張れいすみ鉄道。毎回始まりの工場のところでね、キャンプツーリングに撮り鉄ツーリングに大忙しと言っておきながら、撮り鉄活動全然行けておりませんでした。最後に行ったのはもう1年前ですかね。あの関東ローカルながら TBS のニュース番組も出て以来でしょうか。キャンプは何度も行ってますが、なかなか撮り鉄もね行く暇もないっていうのもあるんですが、実はカメラがね、最近は iPhone の方が性能がいいじゃないかというふうに思うぐらいなもんですから、まあ線路脇で iPhone を構えていてもいいのかもしれませんけど、そこはやっぱりね見た目的にねということで、本当お休みしてたんですけど、でもそろそろ鉄分補給ツーリングに行きたいな行きたいなと思っていたところ、千葉テレビがね制作して各地のローカルテレビ局に配信しております週刊バイク TV という番組なんですが、 これ、5月の平日にね、千葉の大滝っていうところがあるんですが、そこでコーヒーミーティングを番組独自で行ったんですね。私仕事できませんでしたけども、そこでこの大滝町を走りますいすみ鉄道という、これまたローカル鉄道の社長さんがね、まあ突然番組の中で週刊バイク TV 駅を作りましょうよって話し出したもんで、まあ本当のところどこまで突然なのかは分かりませんけどもね、そうやって話が盛り上がっていきました。そこでいよいよ週刊バイク TV 駅がスタートっていうのがね、先日番組内で放送されていましたよ。そもそもこのいすみ鉄道なんですけども、千葉県いすみ郡大滝町に本社を置く鉄道事業者なんですけどね、大滝っていうのは大に多く喜ぶと書いて大滝なんですけども、これ日本国有鉄道、まあ、国鉄の特定地方交通線の一つだった木原線、まあ、特定地方交通線なんていうと聞こえがいいですけど、要は超赤字路線なんですけどね、その一つだった木原線を引き継いだ形でいすみ鉄道として運営しているんです。木原線どこよそれっていうような気がしますけどね、木更津と大原ということで、結構千葉を横断する形のね、線路を作る予定だったんですけれども、まあなかなか人がいないっていうのと、千葉って意外とね山自体は低いんですけども、なかなか真ん中にある山がこう険しいって言うと変なんですけど、なかなかねこの山を越えて線路をつなぐっていうのが難しいところなんですね、まあ、人がいないっていうのも大きいんですけど、まあ、そんないすみ鉄道、前の社長さんがねすんごいアイデアマンだったんですよ、元ブリティッシュエアウェイズの旅客運行部長である鳥塚さんという人がね、まあ、この人がすごかったんですけど、いろいろねまんじゅうを作ったりせんべいを作ったりね、いろいろやりましたり、その他ね社内でイタリア料理を提供するレストラン料理なんかもね実施したり、また2010年なんですけどもね、訓練費700万円を自己負担することを条件に列車運転免許を取得できるという運転士採用プランもね発表したんですよ。人はいねえだろうなと思ったらね、結構4人から5人ぐらい応募してきたっていうね、列車ね好きな人いますから運転士になれるってなればねいいですもんね、なかなかこれ自分では難しいんです。でも今この鳥塚さんっていう人は確か直江津の方のやっぱり第三セクターになった社長になってるんですけどもね、なかなかのアイデアマンでございますけども、まあそんなねいすみ鉄道いろんな施策を打ってお客さんを乗ってもらいたいなってやってたんですけども、まあなかなか黒字化っていうのは難しいんです。まあ鉄道っていうのはそんなもんでございます。ということでね、そんないすみ鉄道を今ご紹介いたしましたけども、始発駅は先ほども言いましたけども大原、そうあの大原大原っていう学校と同じ字を書きますけども、京都のね大原三千院とは違いまして、月の砂漠ってご存知です？ちょっともう懐かしいって言うと変ですが、小さな頃聞いたかと思いますけどね、月の砂漠をはるばるとっていう名曲なんですが、これがあります千葉県の御宿海岸もっとわからないかっていう感じもしますが、鴨川の少し上です。千葉くんで言うと背中の方かなまあそこから先ほども言いました通り千葉の山々を越えて木更津まで結ぼうとした路線、これとはまた逆にね内房にあります五井っていう駅か5つの井戸からなんですけども、ここから山を越えて阿波小湊、日蓮大聖人の生まれた阿波小湊まで結ぼうとした小湊ですよ。こちらも結局山を越えられなかったということでね、これどちらも終点が上総中野という駅で、なってるんです。残念なことにね接続は良くないもんですからっていうか、両方ともねローカルなんですよ、この山の中なんでね、上総中野っていう駅まで人がそんなに多くないもんですからね、本数が少ないんでなかなか接続ができてないんでね、一日でそうそう行けないところなんですけど、まあそんな片方にあります外側って言った方がいいのかな、外側から千葉の真ん中から外側へ結ぶいすみ鉄道、まあ典型的ローカルディーゼル車が走ってます。そんないすみ鉄道ではネーミングライツを行っているんですね。半分ほどの駅が契約されております。そんなことで新たに週刊バイク TV 駅東房本という駅なんですが、 東は東、佐はね、糸辺にはむ心って書きます。佐渡氏のねあれを書いてふさと呼んで、元は元旦の元でね、東ふさもとという駅なんですが、そこが週刊バイク TV 駅となったもんですから、ちょっと取りつつがてらに行くことにしました。当日は5時に起床、5時半に家を出ました。帰りの暑さを考えてね、行きは下道で、帰りはアクアラインをバキューンと行こうということで、相棒は V ソロムにしました。やっぱ千葉とだとね。まあそんなことでスタートしたのはいいんですが、下道で行くのと言って行ったのはいいのは、何を考えていたのか、実は遠回りをしていたんです。黒ヶ岳からなら朝からだったらね、青梅街道で都心にドーンと出て、臨海部からは国道357号線でやっぱり一気に千葉県って行けばいいはずなのにね、ヤフーナビでね一般道を設定したもんですから、まあこれがまたね、随分いろんな道を案内してくれました。そもそも中野坂上で大久保方面に左折の案内、ここはそりゃないだろうということでする。歌舞伎町の前を通ってもなぜかまた左折を案内、どこへ行くんだこれっていう感じだったんでスルーしたんです。しかしこれがいけなかった。せっかくこの間 SSTR で覚えました四ツ谷駅前を右折して赤坂見つけ虎ノ門環状2号線といけばね、国道357号に行けたんですが、なぜか直進、途中であそうかと気づいたのは、実は国防省の近くで信号を左折と案内された時なんです。どうやらヤフーナビは後楽園を通って国道14号に行く道を誘導していたんですね。国道14号、聞こえはいいですけど、実は途中まで片側1車線だからとっても時間がかかるんです。そりゃ変だろうということでね、国道357号行かなきゃということで、まあ、築地へまず出ようと考えたもんですから、市ヶ谷の駅前を通って靖国神社、そしてそこを右折してお堀を通ってね、銀座から築地に、まあそれで久しぶりに銀座や歌舞伎座を見て走ったんですが、この間何度もヤフーナビはね左折を案内、そんなに国道14号に行かせたいのと思ってする。今やすっかり上がらなくなってしまったということで有名になっております勝どき橋を渡って、勝どき駅前を過ぎて少し行くと豊洲晴海通り304左折直進有明357の看板、ここで直進すれば357だったのになぜか左折をしてしまいました。わからないですね、なぜ左折したんでしょう私。橋を渡ると海風の匂いがプーンと押してきましてね、プーンとちょっと変な言い方ですけどね、あーやっぱりこの辺海だな、埋め立て地とはいえなんて感傷に浸りながら走っておりましたが、何をどう間違えたのか自分でも思い出せませんけど、気がついたら葛西橋通りというところに入っておりました。そして目指す先は浦安だったんですね。まあこの道葛西橋通り、まだ私が若かりし頃ディズニーランドからの裏道でね紹介された道というのは以前にもお話ししました。ああ葛西橋通りだ、このまままっすぐで浦安に行ってどっからか国道357だななんて考えて走ってきたんですが、実は先ほども言いました通り遠回りしていたんです。約5キロ以上どうも遠回りだったようですよ。しかもその遠回りがあんなことになるとは。葛西橋通りね、ここ走っていきますと新金線の踏切で一旦停止、止まらない BMW がいましたけどもね、捕まれこらと思いましたけども、この辺は若洲のねキャンプ行った時にも気づいたところですけども、ああいう時はお巡りさんがいたんですけどね、朝早いとやっぱりお巡りさんいませんで捕まんなかったですね、練馬ナンバーの BMW を見えって感じですけども、この後は無事に葛西橋を渡りまして、右折湾岸道路の看板に従って右折して船堀通りに出ました。まっすぐ進んでいくと朝の渋滞で有名な清新町、清く新しい清新町なんですが、はあここなんだと感心、まだ実は遠回りに気づいていません。右手が荒川、土手が高くて川自体は見えませんけどもね、やっと葛西の近くで湾岸道路357に合流です。この時です、初めてあれ赤坂見つけを右折して築地からトンネルで環状2号経由の方が早かったんじゃないの、357の流れならとっくにここまで来てたんじゃ、 ということでね、やっと遠回りしていたことに気づきました。ダメですね、下調べが足りません。舞浜、ね、ディズニーランドのところの舞浜の駅前、いつの間にか立体交差に変わっていて、一瞬ドッキリ、高速に入るのかこれと思っちゃいましたよね。だって周りに一台も車がないんですよ。みんな左行くんですけどね、直進と書いてあったから直進ったらとね、いきなり高架ですから、あれって一瞬思いましたけど、まあその後順調に357をすっ飛ばします。黒枠の物騒いいですね、やっぱり。その後デカ盛りで有名だった船橋のクレインのある栄町の交差点ではお決まりの渋滞、その先でも渋滞が数箇所ありましたけどもね、千葉県内はどうしてもしょうがないです。なんとか最小限で復活。千葉市内に入りますと順調順調、そのまた順調でございました。実は千葉と言いますといつも思っているんですが、京葉線の高架近くにあるうどんそばカレーライスと看板が書いてある寒川そばでいいんでしょうか、寒いに川と書くんですが、お世辞でも綺麗とは言えない外観、どんなお味なんでしょうかね。調べてみると昔ながら駅そばの味ということなので、大体の想像がつきますけど、今度こそ寄りましょうかね。どなたかあの寒川そばのお味わかる方いらっしゃったらメールをいただけるとありがたいんですが、アリオソバ福田電子アリーナを通過です。そういえば週刊バイク TV ではこの辺りをよく走っているんですね。寒川そばと合わせてちょっとあの辺も右折してうろうろするのもいいのかもしれません。蘇我陸橋南というところから速度の県道24号に入ります。生浜と書いて追浜と読むんですが、その追浜高校の前を通過すると浜の朝鮮25を左折とナビが言うんです。変な日本語ですよね、浜の朝鮮25ですよ、なんだそれと思って行ってみましたらね、なんてことはなかったです。浜の朝鮮25でした。ねえ、どこで区切ってんだよって気がいたしますけど、ていうかまあまたこの交差点の名前も微妙ですよね。1025なんて番地を交差点につけるのもね、ほんと独特の感性だと思います。浜の朝鮮25、記憶に残るところでございます。ここからは県道14号茂原街道に入りました。案の定片側一車線ですが、流れもよく路線バスもバス停はあるものの走っておらず、順調、朝早いですからね。しばらく進むとなぜか2車線になり期待が持てます。おーいいねこれっていう感じでございますよ。国道16号を越えてもしばらく2車線、おっと左側にはゆで太郎、朝ごはん食べてないなと心が揺れましたが、我慢我慢、遠回りしてますからね。ここ2車線なのはね、実は千葉のニュータウンでありますお湯見野っていうところがあるんですが、そこへの行く関係で2車線だったんですね。ですからそこへ行くギリギリの交差点を境にまた1車線に戻ってしまいました。でもこんな道なのに最高速度50キロなんて不思議なところでございます。左側に JFE 犬鳴球場の看板、社会人の名門 JFE ですね。 JFE は今何になってんだっけ。 JFE は川崎製鉄と日本鋼管が合併したんですね。 JFE スチールということでございますけども、これはそのまま JFE でいいのか、日本語的になんかついてるわけじゃないんですね。 JFE のまんまでいいんですね。この球場、昔のね川鉄機密でいいのか、川鉄機密でいいのか、だからそこのね野球部のグラウンドだったところだと思うんですけど、こんなところにあるんだなんてね思って進んでいきましたけども、結構山の中なんですよ。てっきりね臨海部にあるもんだと思ってましたけどもね、不思議でございました。怪しげなラブホやジャパンフーズなんていう工場など、突然でっかい施設がこう現れてくるんでね、多分これ山切り開いて造成したんだろうなーなんて感じがいたしました。茂原ながらスマートでところということで、高速のね入り口もございましたけども、そんなところもスルーしてこのまま茂原街道を直進するとですよ、突然風景が変わるんです。いきなりの市街地、今までなかったコンビニやチェーン店、ファミリーレストランやイエローハットなどなど、どうやらですね外房線茂原駅近くに出たようでございました。本当にびっくりするほどの変わりようでしたよ。高橋っていいのかな、高いに師匠の師ね、のその高橋の交差点を右折して国道128号に入るものの、すぐに県道27号に、行き先は勝浦大滝です。 しばらく進めばまた元のね山の中の風景に戻ります。先ほどの賑わいは何だったのっていうような感じでございますけどもね、両側の水田の道を進んでいけば睦沢町です。睦沢町ってお米がねどうも取れるようで、なかなかね農業が盛んでございましたよ。ですからこの辺りは見渡す限り田んぼ、やっぱりこの辺は過疎地だな。さっきの茂原だったらローカル鉄道にならないでいすみ鉄道も良かったんだろうになんて思いましたけどね。そんな風に思いながら進んでいきますと、国道465号との交差点刈谷踏切でございます。右側にセブンイレブン、おお、そうだ、ここのセブンイレブンで買い出ししたんだ。あれはタカさんとの大原上伏せキャンプだったか、それともスーギーさんとの大原上伏せキャンプだったか、なかなか微妙なところですが、大原上伏せキャンプ場行くときにねこの道を使ってたんですね。思い出しましたよ、やっと。そんなことをやってるうちに国吉駅に到着です。いすみ鉄道国吉駅です。駅にあります時刻表を見てみると8時10分に両方面の電車が発車していました。あー残念、ちょっと前だったなーなんて感じで駅舎の写真を撮ったんですけどね、てっきり自分の中では10分ほど前だろうなって感じでいたんですけども、この原稿を作るんで写真の動画を確認したところ、なんと8時12分に撮ってました。まさかの2分前。駅に到着したのは実際1分ぐらい過ぎた程度だったんでしょうね。遠回りしてなきゃね、余計に写真が撮れてたのに悔しいって感じでございました。まあこの時点でね、写真を撮ってる時点では10分ぐらい前だったんだから、ちょっと気持ちよく諦めていましたけどね。とりあえず、構内にあります今となって動かなくなってしまった車両の方をパチリパチリパチリと撮らせていただきましたけど、止まってた車両はいすみ鉄道が最初の頃作りましたいすみ200型ということでね、独特の形をしているレールバスの形なんですけどもね、いすみ200型で、また別のところにあったのがキハ30ということで、これくるり線というところでね走っていたやつなんですけども、それとあともう1台がキハ58ということでね、キハ58でいいんだっけな、あ違うか、キハ28か、で国鉄型のキハ58系列の中のキハ28ということで、これまたね JR 西日本から譲渡されてね2013年から運行開始したんですけれども、2022年のもって定期運行終わったっていうことで、このいすみ鉄道で走ったのがね最後となったということで、記念の車両なんですよ。まあそこまでね、私的には思ってなかったっていうか、走ってる時に取りに来ればよかったなというのは思いましたけども、最後になったとまではちょっと知りませんでした。恥ずかしいですけどもね、まあそんなことでね写真のほど撮らせていただいたんですけども、次はね9時26分発なんですよ、列車が来るのは。ということは1時間待たなきゃいけないということでございます。いすみ鉄道っていうとね、結構これ写真の撮影地があるんです。この国吉駅の近くもね、実はいいとこがあるんですよ。国吉はね、なんだっけな、そこは国吉は、なんかね、国吉もね、いいカーブがあったり、ストレートがあったりするんでね、なかなかいいとこがあるんですけども。なんせ、1時間に1本の列車しかありません。上りと下り合わせても1時間で2本しか来ません。数えるほどしかないんですよね。写真家の中井誠也さんが紹介して有名になりました五の町踏切というところがあるんですが、まあここで撮影しましょうということになりました。実はここ列車がね土手の上を走っています。先ほども言いましたけども、いすみ鉄道はねディーゼルでございますんで、空が広いということでバッチリなんですね。でもここへ行くには先ほどの刈谷踏切という信号の先の第三大滝街道踏切まで行かなきゃなりませんので、ひとっ走りです。この第三大滝街道踏切の脇、消防のいすみ文書の脇を入ってね、線路沿いに農道を進むと現れてくるんです。遮断機もありません。遮断管もないんです。俗に言う第四種踏切ってやつなんですが、だからこそ映えるんですけどね。場所の確認もできましたということで、先ほどの交差点にあるセブンイレブンに戻って朝飯のパンをゲット。再び踏切脇で、さーてどっから撮るかということでね、ロケーションが始まるんです。 道路側から撮るか、はたまた踏切を渡った畑側から撮るか、あっちがいいかこっちがいいかと悩んでいたら、農道を猛スピードで走ってくる4トントラック、こちら路肩にギリギリまで避けたんですけどもね、草ぼうぼうですからそんなには避けきれません。うわーマジかーと思って逃げていたら突然の急ブレーキ、そんなとこにいるんじゃねーって、は何言ってんのお前、こっちは限界まで逃げてんのにお前何キロ出せんの、逆にごらん、大体ここ十字路だろ、喉だろ、邪魔だろこのタコとまでは言いませんでしたが、手を挙げてうるせえタコって笑顔で言ってやったら、すいませんと勘違いしたんですかね、さっさと消えてくれました。まったくね、どうしようもないですね、もしかしたら人と勘違いされたのかもしれませんけども、さてそんなね一揉めもありましたけども、なんとかカメラアングルを決めて結局踏切を渡った畑側から撮るようにしましたけども、でもねこれからまだ30分あったんです、暇あちって感じです、なぜ日陰なんかありゃしません、千葉です、千葉っつっても山の中です、本当に空が危いなーっていうような感じでございます。線路脇に座って朝パンとコーヒー、家から持ってきた冷え冷えの麦茶を飲んでいたら、あーら自転車のおじいさん到着、何やってんだおめえっていう感じです。あ、いすみ鉄道の車両取り来たんですよ。はぁ汽車の写真機、はご苦労様らこって、どっから来なさったということでね、いや実は東京からなんですよ。へえ、東京から汽車の写真を、ではあっち行ったら気をつけてね、なんてね会話をして自転車のおじいさん去っていきましたけどね、先ほどのトラックとはえらい違いでございますが、はい、千葉のいいおじいさんとの触れ合いでございました。しかし暇、待ち時間が長いとこれ不安になるもので、何度も時刻表を見直したりしましたが、ここで気づいたんです。駅の順番間違えていた。週刊バイク TV 駅って思ったより大滝寄りだったんですね。実は昼ご飯に杉井さんといった大盛りの笠谷食堂を考えていたんですけども、そこへ行くためには週刊バイク TV 駅からまたこの撮影地を通過しなければいけない。しかも先ほどの国吉駅の先にもですね、新田のストレートと呼ばれるいい撮影地があるんですよ。まあここは以前レッドバロン小平店のツーリングに来てね、桜と菜の花が綺麗だったっていうことで知っていたんですけど、今回も時間があればちょっとこのストレートでと思っていたんですけどもね、全てはあの遠回り、国吉駅着いたのが遅すぎました。さあどうしようっていう感じです。でもね、まもなく列車が来るんです。最終的にここはデジカメか、それとも iPhone かと悩んだんですけど、結局 iPhone での撮影に決めました。さあ時刻は9時26分、もうすぐ上総中野行き列車が国吉駅を発車です。よしということでベストポジションを取って脇を締めて、さっきの大滝街道踏切がカンカンカンと鳴り出しました。目の前の踏切はね、そんなのついてませんからね、いつ来るかいつ来るかっていう感じですよ。予想通りの1両炭鉱列車が来ました。来た来た来た来た、ギリギリまで粘って、 iPhone のバースト機能でパシャパシャパシャパシャ、あれあれあれあれ、すぐに止まっちゃった、マジかっていうことで後ろ姿を忘れパシャパシャパシャ、なんとか撮ることができました。まあ出来上がった写真ちょっとここで貼っとくんですが、見てください。やっぱりディーゼル、空が広いですね。ちょっと職場で見せたらね、なんでこのところにこの列車止まってんですかなんて、あまりにもねうまく撮れたもんで列車が止まってるように見えてしまったっていうのは笑い話ですけど、まあそんなことでうまく撮れましたんでね、次はまた1時間もここで待つようになってしまうというのももったいないんで、週刊バイク TV へ行くこと、東房本駅に向かうこととしてしました。この踏切、V ストで渡れませんのでね、この先の踏切へ行って国道465号へ、ここは大滝街道でございます。何度も走っている道、菜の花の時期には築堤の上を列車が通れるスポットを通過して上総中川駅を通過、引退してある列車がいっぱいいっぱいあるポッポの丘の曲がり角もスルーして向かうのは船子の交差点、すっかりおなじみです。 朝ごはんの牛丼屋さんもあるそうでございます。ここを左折しても同じ国道465号ということで非常に微妙ですが、丘を登って上原の交差点を右折。実はこれがいけなかった。実はですね、道を知っているっていうか分かっているという油断から印鑑を切ってたんですね。ナビの画面で右折って出てたから右折したんですけど、大滝町役場の方へ戻ってしまいました。で、右へ左へ右へ左へっていううちにまた船子の交差点にカンバーク。すっかりやらかしましたね。まあ気持ちを通じ直しまして、同じ道を直進、上原を通過して矢越、8つの声と書くんですが、矢越の交差点を右折。山の中に住んでいるんでちょっと不安だったんですが、ここもなぜか国道465号。おいおい大丈夫かと思ったら踏切、勝浦街道踏切ということです。あ、ここ勝浦街道なのねと感心感心。しばらく進むと左手に現れましたよ、東房本駅が。もうとっくに行っちゃっただろうな、もうあんなとこんな遠回りしたしということでね、諦めて駅前のスペースでネーミングライツの看板と V 字をパチリ。さてはて、そうなると大原行きは何分かなと時刻表を確認すると、上総中野行きは9時59分着、今は9時52分なんということでしょう。先ほど撮影した列車がこれから来るとはびっくりです。どれだけ列車は遠回りしてんでしょうね。まあ単線ですから大滝で交換待ち合わせなんてのもあったかもしれませんけど。ということで、ここは列車と看板と V 字との集合写真を撮ろうかとチャレンジ。近くにね踏切がないんでね、これ列車の到着に耳を澄ませないといけないんですよ。最近の列車っていうのはですね、ディーゼルでもほんと軽くなったもんでね、蛇行運転で走ってくるもんですから静かなんですよ。本当にいつ来るんだこれと耳を澄ませておいて構えていたんですが、やっぱり本当に静かに到着です。それって感じで撮ったんです。残念ながら柵が列車と重なる位置に、まあしょうがないね、そういう風に考えないで停止位置は積もってますからね、あまりうまく撮れませんでした。というものの、駅にはね、桜の小さなマークがあるもんですから駅舎と車両も撮りました。こちらの方もね見てください。さて、撮るものも撮りました。お昼ご飯どうしましょう。また来た道を戻りますか、火星食堂までね。でもその後帰宅時間14時過ぎそうな雰囲気。暑いですからねこの日も。しかも帰りは高速で帰りますが、あの山手トンネルの灼熱地獄もあります。どうすっぺかなーっていうことです。あー来た道もっと順番間違えたな、こっち先に寄ってから行けばよかったなーなんて考えていましたけども、そうだ千葉だ、バーベンだ、豊島屋弁当だということで思い出しました。店内で食べれば涼しいしとなれば、確か小湊鉄道の上総牛久駅のところにあったなと、久しぶりにバーベンに決定でございます。こうなれば来た道の国道465号、ね、矢越で左折、船子からは国道297になります。もうそれこそナビなんか必要ありません。何度も来てる道でございます。広島ぼっちキャンプで買い出しに来たワクワク広場も通過、唯一のヘアピン峠、ここでリアがズルって滑ったのにはびっくりいたしました。市原鶴舞インターチェンジを通過すればもうすぐそこのあの場所へ着くんです。確かこの斜めの道を入ればという記憶の通り入っちゃったのは上総鶴舞駅でございます。駅前で写真を撮れば10時38分。まあね、小湊鉄道も1時間に1本だから列車は来ないよねと時刻表を見れば10時49分。うっそ、あと10分じゃん、ラッキー。とはいえですね、撮影地を考えてこなかったんです。今からあそこと どこって探していくのもねということで、まあいいかホーム通りでということで到着を待っていました。なんとそこでです、予想と違う列車が来たんですよ。小湊鉄道と言いますとね、キハ200っていう形を使っていたんですけども、まあ、これも国鉄の形にね準じたやつだったんです。実はこのキハ200は老朽化したということでね置き換えたんです。只見線、豪雨で運転をお休みしていた只見線からですね、キハ40型っていうやつをね導入したんですけど、すごい大きいんですよ。 今までもね、ちぐさい形だったのと比べて一回り大きくなったんじゃないかななんていうような気がいたしますけれども、まあこれ、色はね、小湊色ってやつで、クリーム色と朱色のおやつなんですけども、全面の塗り割りのやつなんですけどもね、ほんと今までの小湊鉄道というと小さなイメージがあったんですけど、やっぱり国鉄型でっかかったですね。いい車両が来てくれました。まあ思わずウキウキでしたけども、この小湊鉄道観光列車でも車掌さんが乗っているんですよ。女性の車掌さんだったんですけど、発車するときに頭をペコリとしてるんですけどもね、何ですかあなたみたいな視線をいただきました。残念ですね。あ、でもね、車内にいた小学生らしき集団にも手を振ったら振り返してくれて、引率のお母さんらしい方も車内から頭をね下げてくれてありがとうございますなんてことで嬉しかったですね。こういう触れ合いもいいものでございます。さて、もうそろそろ本当に昼ご飯の豊島屋弁当、美味しく店に行かないといけませんね。もうでもね、この上総鶴舞ほんの数のところにあるんですよ。国道沿いの小湊鉄道、ここもいい感じでございます。秋は小湊鉄道を取りに来ましょうかね。とその気になりましたけども、やがってまた風景が一変して市街地が出てくれば、もうそこは牛久です。牛久ってね、茨城にもあるんですけど、上総牛久ということで千葉にもあるんですよ。豊島屋弁当っていうのは米沢の交差点のすぐそばでございます。そうだ、以前正月に来た時ここで立ちこけしたなという辛い記憶が蘇ります。あれはいつの正月だったんでしょうか。ご一緒650円ですこけましたけど、店内に入ってバーベン600円を購入するんですが、なんか店内の様子が今までと違うんです。テーブルはあるものの椅子がないんです。おや、おかしいぞ。確かバーベンを食べながら味噌汁を飲みながらゆで卵1個のサービスがあったはずなのにと思いまして、お姉さんに聞きましたら、やっぱりコロナの影響で店内の飲食はダメになっておりました。もう5類になったんだからいいような気がするんですけどもね、まあいろんな意味を含めて、そういうのも閉鎖しちゃったのかもしれませんね。ということでがっかり。まあお店の外の日陰で食べることとはしたんですけどもね涼しいところで食べようと思ってただけにちょっとがっかりでしたけど、しかし久しぶりの場面をいただきましたよ。豊島屋弁当特製のタレの味、これが美味しい肉に染みてね、まああのタレのおかげでバーベンも茶ベン同じ味になってんのは内緒の話なんですけどもね、そんなバーベンをすっかりいただいて気持ちよくなりました。うん、やっぱりバーベンは豊島屋だよね。さて、本格的に帰ることとしましょう。国道409号でアクアラインまで戻るんですけども、国道409号ね、これ踏切があるんですけど、渡った先の工事で渋滞中でした。そんな時にカンカンカンと列車が小湊鉄道、先ほども言いましたけどもね、新しい車両、まあ新しくもないんだけど JR から買った新しい車両が来ましたよ。今度の色はタラコ色です。タラコタラコってやつでございます。はい、あの皆さんがイメージしているディーゼルカー、国鉄のね、国鉄通貨 JR 西日本とかで走っているね、イメージのあるあのタラコ色のディーゼルカー、あれが来たんですよ。いやー思わず血が騒いじゃいましたよ。しかもですね、ここのね、牛久の踏切、実は電照式、電子本じゃなくてまだ鐘がカンカンカンと鳴ってるやつなんですね。いい感じでございます。他の車がなければ写真を撮るところだったんですけどもね、残念ながらでございますけども、そんな409号で牛久三皿を左折して房総横断道路を改装しました。何気に名もなき峠があったりして非常に楽しいです。道は空いております。袖ヶ浦フォレストレースウェイ、そうだ、そんなところがあったなと思って右側を見て走っていけば、左側には牧野無人販売所もありますよ。3束1000円、破格の安さですよね。3束1000円ですよ。まあ針葉樹でしょうけどね、この3束1000円は魅力ですね。持って帰れませんでしたけども、車だったらよかったんでしょうけどね。森の牧場、オートキャンプ場の入り口発見です。おお、ここだっけっていうような気がいたしましたね。森の牧場オートキャンプ場、月曜日が休みじゃなければイコちゃんと来るんですが、残念ながらね、ほんと近いのに残念です。三河の交差点を右折してフラワーラインに入って高速に行って近道ということで行ったんですけどもね、 今日はよくよく考えてみると、まあ国吉は2分前に行かれてましたけども、それ以外という点ではラッキープラッキーポイントだったもんですから、あそこを直進してくるり線の東横田駅でも行ってみたら、この日のラッキーさ加減からくるり線もバチッとできたかもしれませんね。あとでっていうか、この原稿を作っている時に調べたんですけども、もしかし30分も待たないで列車が来たかもしれませんでしたよ。そうなとやっぱりくるり線小湊鉄道ね、合わせてやっぱり行くようかなということでね、アクアラインに乗って帰ってきましたけども、そうそう、山手トンネルですけどね、思ったより少なかったですね。あのミストの効果っていうのは疑問でしたけども、まあそんな感じでね、久しぶりの撮り鉄旅と行きました。お昼ご飯もねバーベンということで美味しくいただきました。千葉の味ということでね、千葉を満喫でございました。まあ朝のチョンボは抜きとしていい写真も撮れたし、最終的には 238.9km の大満足の旅であると同時に、ちょっと鉄の血が騒ぎ出したツーリングとなりました。先ほども言いましたけども、この先涼しくなったら小湊鉄道や久留里線も合わせてのいすみ鉄道に1泊2日の旅にも行こうかな。さて第267回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送いかがだったでしょうか。今回の配信の写真などは V トークラジオのブログ http://vtok650.cさんネットにアップしてありますので、ぜひこちらもご覧ください。メールお待ちしております。メールのアドレスは vtokradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。メールフォームはブログに付け加えさせていただいておりますので、合わせてご利用ください。また X、 まあ Twitter つった方が言いやすいんですけどね、 X の方でも V トークで検索していただければ、あうちに V トークのアイコンですぐに分かると思いますので、フォローの方もよろしくお願いいたします。 iTunes レビューもお待ちしておりますよ。では今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。第267回バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。